どうもキヨシです。
どうもアメちゃんです。
よもやま FM です。よもやま FM はエンジニアのキヨシと弁護士のアメちゃんが日常のあれこれを自由気ままに話す番組です。よろしくお願いします。
お願いします。ちょっと、
はい、
ちょっと
何ですか？
風貌変わってません？
あ、ちょっとズームの機能で髪の毛が違う色に見えますか？
茶髪になってんな。茶髪というかアッシュかな？
アッシュではないかな。そう、なんと人生初、
人生初を35で
35で、人生初のヘアカラーをやってみました。
すごい珍しい。なんかそういうナンパな、なんかナンパな営み結構ヘイト溜めてる派やん。どうしちゃったんだよ。
なんか特に理由はないんですけど。
わ、なんか若いやつみたい。
毛根がまだ元気のうちにできることやっておこうと思って。
わ、若いやつみたいでも。
で、ちょっと奥さんとかにも相談して。
うんうん。
まあ、なんか息子とかの反応を見てみたくて、
うん、
なんか面白いことしたいなと思って、まあ、髪の毛がちょうどもう伸びきってたんで、ちょっと髪の毛切りに行きたくて美容院どうしようかなって時に、ついでにやろうかなと思って。
はいはいはいはい、いいじゃん。
なんかいろんな色あるじゃないですか、ヘアカラーね。
世の中にはね、いろんな色
がある。赤、うん、赤、緑、紫、青、うん、
で
アッシュ、
そのそう、なんかその色ごとのね。
そうそう、よく分かんなかったんですけど、
うんう
ん、分かんないなりに調べて、まあ、でも髪の毛染めるってそのやっぱすごい派手な色とかするとブリーチっていうんですか、なんか
そうですね、
あの髪から色素抜いてうんぬんやるやつが必要なものがあると。だからそれは本当に肌に良くないと、
うん、そうですね。
だからどうしてもね、将来ハゲることをちょっと恐れてしまってブリーチは一応したくないと。
あ、まだそのリスクは許容できてないんだ。
そうですね。
もう許容してるから。
あ、してるんや。で、ただブリーチしないとやっぱ染まらない。
そうですね。
まあその人による、うん、人の髪の毛の本当に色素による話だったんで、
うん、
まあ僕結構黒で濃いめで結構毛もなんかがっしりしてるんで染まんないかなと思って、
ほうほうほう、
結構もう一番そのお店で明るいやつ選んだんですよ。
あ、そのね、ブリッジしないなりに、
そう、なんか結局明るい色を選んでも、
うん、
まあちょっと黒くなってまあいい感じに落ち着くんじゃないかと思ったら、うんうん、ちゃんと明るくなりました、ね、
ちゃんと明るくなってる。
そう、思いのほか明るくなった。ね、
いや悲しいかなさ、これで、うん、この二人とも髪を染めてる35歳っていう激イタコンビが誕生してしまったわけやけども。
痛いな、
痛い、
痛いな。痛いな。そう、人生初チャレンジ無事成功しまして、
いいな、 なんか似合ってるよ。なんかその
うん、
なんか小賢しい IT ハッカーみたいな、その
YouTube 始められそう。
キャンディー舐めながら溶けたけどみたいなこと言ってる感じに見える。
性格悪いやん。
でも主要主人公グループの一人。
で、まあ最初言ってた息子とかね、子供たちの反応を見てみたくて、うん、で事前に言ってたんですよ、子供たちに。ちょっとパパ、はいはいはい、ちょっと髪の毛色変えようかなと思ってるんよ、うん、ちょっと何色にした方がいいかなみたいな、カラフルって、うん、すごい。それはちょっと無理やな。
いいよいいよ。
って言いながら、当日ね、部屋からした後で、うん、子供たちお迎え行って帰ってきて対面して、
うん、
全然気づいてくれんかった。あまりにも何も言及がなくて、
パパの、ね、上の方なんて、ね、
結構色変わってるやんか。だから全然言及がなくて。
あ、そうなんや。
で、なパパなんか変わった、パパなんか変わったって聞いた、うん、うん、パパ顔変わった。顔
かわいいね。
いや、気づいてくれなかった ね、全然びっくりした。
え、最後は気づいてくれた？
いや、もう自分から言った。パパ顔 髪の色茶色にしたよ。本当だね。
本当だね。なんかカップルやったら喧嘩になるやつや。
なんで？なんで？なんで？なんで？みたいな。って感じでしたね。
なるほどね。
いや、よかった。なんかブリーチなくても結構染まるっていうのが分かったんで、次はなんか違う色とか試してみようかな。
黒に戻るってこと？
黒にも、ま、あの、いわゆるプリンですか？ 1、2ヶ月経ったら。
あ、というか、そのブリーチしたらさ、最後、あの、ほっといたら金髪になる。
あ、そうやね。あ、そうやね。だから、ブリーチやってないから黒になるんですか、これって。
俺も、今濡れてるから分かりにくいかもしれないけど、うん、ほっといた茶髪はなんか割と汚めない色になるというか。
え、アメちゃん、その今、茶髪は、ブリーチした茶髪？
確か。厳密に言うと、茶髪の上にブリーチでメッシュを入れてる。
あー、なるほどね。
そう。何がいいっすかって言われたときに、
うん。
あの、全任せしたらこうなった。
あ、メッシュがいいっすよ、みたいな。
そう、メッシュがいい。けど、うんうん、全体も茶髪にしてメッシュ入れたらもっといいんじゃないみたいなこと言われて。
なるほど。
もっといいだとってなって。アドオンした。
なるほどね。そう。なんで、無事に自分の髪が染まることが分かったんで、次もね、なんか、ちょっとこれから何個か色チャレンジしようかなと思ってます。お、
大学時代の俺みたいなことを言ってる
よ。弱い35にしてね。
それね、危険やで、あの、相手がね、クリエイティビティ溢れる美容師やと、
うん、
俺はなんか一回、その、濃いアッシュグリーンと、薄いアッシュグリーンの2ブロックとかやらされたし、大学時代。あと、ペイルイエローの上にレッドを乗せるとかも。料理名みたいな。ペイルイエローの上にレッドを乗せてみました。みたいなやつとか。白と
か。あー。いや、結構ガンガンブリーチとか使ってきた人生だったんですか、アメちゃん。
人生そうだった。エクステとかも使った。
言ってたんだ。いやー。
いや、でも、いいっすね。うん、あの、教師は若く見えるから
。ああ、ありがとうございます。
もともと若いのが若く見えるから、うん、そう、さっき言ったキャンディー舐めながらハッキングしてるやつみたいに見えるけど、いいっすね。
そうですね、ギリギリの年齢なんで、なんとかちょっと滑り込んで、人生初ヘアカラーやりました。
一、ね、日、一日でも若く見られよう。
そうね、40超えたら急にもう、早まって白にしちゃうとかね。
わかる。そう。そのタイミングかかってるもん俺。
そうやね。
今まだ抗ってるけど。
その白系はね、やっぱもう後でできるから。
そうそうそう。なってるしも。
って感じでしたね。
なるほどね。
はい。楽しみです。今後人と会うときにどう言われるのか。あ、ね、そうそう。あの、それで言うともう今月ね、あの、僕岡山住んでるんですけど、
はいはいはい、
岡山で。
ますよ。はい。
岡山で登壇するんですよ。あの、イベントがあって。
なんすか、その35歳の部屋からですか？
だからそこで初めて会う人はいるんで、その人からしたら僕は茶髪の人間という認識になりますね。
なるほどね。あ、ハッカーみたいなやつおるなになるんや。
そう思われるのかな。そういう印象なんかな。そう。
何の登壇するんですか？
ちょっと人と会うのが楽しみなのは。その登壇は、なんか岡山で毎年やってる、忘年会の時期にやってるやつが、今回新年会の時期にやるんですけど、なんか年一でやってる、なんかオフラインでちゃんと、ライトニングトークって言って、5分間だけの登壇の時間もらえて、そこでまあ自分の好きなテーマで話して、おしまいみたいな。
テッドみたいな。
ああ、そうやね。そう。なので、全然でもテーマ決まってなかったけど、テーマの縛りがなくて、どうしたいか逆に困んねんけど。
35歳の部屋から。
何の情報もないけど、にわかの。
よかったとか。
やばいね。それで沈黙5分。視野
広がった。エンジニア系なの、それはやっぱり。
IT、一応 IT 系のね、なんかイベントなんで。IT に寄せてちょっと発表しようかなって感じなんですけど。
なるほど。ちょっとまたそのテーマもね、決まったらこちらで報告いただけると。
ああ、そうですね。次回の収録までには登壇を終えて、いろいろネタが溜まってると思います。
結構、ギリでネタ決まってなくない
？そうやね。
大丈夫ですか？
あと1週間ぐらい。大丈夫大丈夫。もうね、 アウトライン決めたから、あとはもう資料作り込むだけよ。
あ、テーマは実はもう決まってるんや。
テーマ悩んだけど、うん、ちょっとね、と、流れ、話の流れの、ね、スムーズさをいろいろ意識してアウトライン決めたんで、もうあとは資料作るだけなんで。
なるほど。
大丈夫です。
なんか何、なんか言ってるよって何も言ってないね、今。
外枠決めてね、あと流れ作った
んです。そうそうそう。
あと資料作るだけです。
まだ動いてない、やると。
5分やからな。5分やから。まあ、取材で5枚から10枚と思ったら、もう今35枚ぐらいになってるけど。
すごいよ。
いや、でも、どうなるの？初めてなんよね、こういう登壇みたいな。
あ、そうなんや。
実は。うん。今までやってこなかったんで、それも今回ちょっと人生初をね、どんどんやっていこうかなと、今年はね。
あ、いいですね。さあ、チャレンジしたいって言ってたもんね。
そうです。なので、いろいろ人生初を経験して、このポッドキャストで公開するという流れを持っていきたいと思います。
素晴らしい。ネタに困りませんな。
そうですね。
こっちの近況報告はね、
はい、
土日が全部教習所で待ってるから自動車のことしか報告できないけど。いや、すごいよ、本当に。今日も昼、今日朝はちょっと子供の保育園の参観に行ってきて、
うん、はいはいはい。
そう。で、かわいいって、発表会みたいなのがあったから、それでかわいいかわいいって言って、
うん、
で、その足で教習所行き、
うん、
で、そこから 4時間車乗って、
4時間
じゃ学科受けて4時間車乗って、学科受けて7時ぐらいに帰ってくるっていうスケジュール。うん、
大学生よね。
そう。いよいよ疲れてきたよ。
そうやね。
年末からこれやってるから。
でも今月中に全部終わるんでしたっけ？
もう明日でね、全部終わります。で、来週試験。
ああ、いよいよ。もうお疲れ様でした。
いや、ついに高速に、本当に今日収録できるかどうか賭けやったんやけど、
うん、
ついに高速生きて帰ってくることができました。
ああ、高速ってどっからどこまで乗る感じなの？
絶対分からへんと思うけど、大津インターから乗って立東で降りる。
立東が分からんな。
あのね、トレセン、あの競馬のね、トレセンで有名なところ。
結構走るの？それは。
10分以上走ってた気がする。気がするけども、体感が当てにならへんぐらい緊張してたから。
そうね。高速道路俺乗ったことないかも、その、教習所というか合宿で。
あるやろ、絶対あるやろ。
あったかな。海沿い走った記憶しかないんやけど。
でも
向け落ちてんの？
高速、高速乗らんと免許取ったらいつ高速道で卒業するの？あんな無理じゃない？
見て覚える。
見て覚える。見て覚えんの失敗したら死ぬ。
ETC ってどっから指すかわからんまま。
やば。
いや、わからん。あったんかもしれん。高速は左側をずっと走る。右側チャレンジをする。
そう。いや、右側チャレンジはない。むしろ途中でなんか車線変わるから、右にずれたり左にずれたり、なんかその、
はいはいはい。
新名神に行ったりするから。
ああ、なるほどなるほど。
で、そのハンドルを切りすぎんなみたいなことを注意されたりとか。
ああ、なるほどね。急にギュインって車線変更するんだってこと？
そうそう。じゃあ、思ったより高速はすごいスピードで曲がるから。
うん、
もう撫でるようにこうチュッていいって言われて、で最初チュッてやっても全然曲がらへんから、ウィーってやったら曲げすぎって言われて、むずってあと何、加速車線ってあるやん。
うんうん。
あれ初めてしたんやけどさ、
うん、
その一世一代の大勝負感そこなんやつ
マリカーっぽいよね。
いや、毎回ロケット打ち上げみたいな賭けみたいなことしてみんな高速乗ってるの。めっちゃ怖いんやけどあれ。だって、合流しきれへんくてさ、うん、合流しきれへんくて加速しちゃったら終わったら死ぬってことやろ、あれ。
なあ、そのタイミングで車いっぱいったらな、困るよな。もうウィンカーでアピールしまくるしかない。俺が先行くか。
加速してへんかったらさ、先まで行ってしまったらさ、もうゼロキロやからさ、そこで一生暮らさなきゃな。どうしてんやろうと思って。
そうやな。高速以外でもやっぱ国道2号線と岡山の大きいの通ってるんですけど、うん、 そことかもね、あの国道2号線に入る道とかね、すごいね、緊張する。
あ、そうやんだ、スピードが。
そっちに合流するときに、めっちゃ狭いよね、しかも、道がね。
うわ。
一世一代、あれこそ。
どこで
加速ブレーキかけたら終わり。ブレーキ、加速とかないんよ。まあ、あの、高速道路じゃないからね、そこの場合は。
そこだから、え、でも、スピード上げていかないから、ね。
ものによるな。
ものによる。
あ、その国道2号線の合流の時は、ほんまに、あの、同じ、入るとこの車線に車がどんだけおるかで、どれぐらいスピード出すか、緩めるか。
あ、なるほどね。
いい塩梅にヒュッて間に入る。
あ、でも最高速で走ってる時はもう、じゃあ、早めに加速していかなあかんし、混んでたらこう、ヒュッてこう入るみたいな。
うん、それね。
なんか違うっぽいぞ。今の運動さ、なんか違うっぽいぞ。運転奥深。
そっか。
で、まあ、
もう慣れたもんですね、そんな4時間も運転したらね。
慣れたもんではないよ、手汗ぐかったもん。一緒に先に運転したけど、2人1組で、
うん、
で、あの、2人1組で運転して、先運転したけど、手汗でもハンドルがもう溶けんちゃうかぐらいになったから、ちょっと誤ったもん、ね、で、あと俺ほらでかいやん、
うん、
交代してしたときに、その人が座って、おおってなるっていう、その、座席も一番後ろやわ、なんか、座高も下なってるわ、ミラーって言われて、なんかもう、
全部、
申し訳ない、
全部調整。
そう。
あー、なるほどね。あ、それって、交代で乗るの車は。
そう。立東まで俺が行って、でも一人の人が、立東から帰ってくる。
あ、なるほど。なるほどね。いや、楽しみやね。本当にね。
めっちゃ。で、いや、ようやくさ、もう、うん、なんていうの、高速が一番ドキドキする山場なわけよ。
うん。
この仮面野郎にとっては。
はいはい。
で、ようやく終わって、あと2コマで終わるから、よかったなと思って。うん、で、終わった時に、うん、じゃあ次回次山行くんで、って言われて。山行くんやと思って。そんなんあんの？その、峠攻める。
やっぱ、攻めるんじゃない？
峠攻めるんよ、その。
うん。
ちょうど、多分、教習所の上が山やから、なんか。
それこそ、だから、あの、エンジンブレーキ使って、うまく使って、
そうそうそう。
うんのやな、きっとな。
やめてって思ってる、もうせっかく、明日の9時、朝1で、それやらなきゃから。
今までの、その、勉強したこと全部捨てて、両、あの、右足、アクセル、左足、ブレーキでやってほしい。
いや、ほんまに。ワンチャンあるよ。山やしってなって
。いいっすね。
あの、誰も興味ないと思いますけど、ちゃんと取れたらここで報告させていただくんで。
ああ、そうですね。免許証の番号とかも全部公開してもらって。
もちろんもちろん。写真と。スクショして。
写真と。
アホみたいな
そのエピソード、そのエピソードのカバーアートとしてね。免許証の写真。
そう。コンビニの冷蔵庫入りながら。お弁ツーツーしながら撮る。頑張ります。
はい。楽しみにします。人生初、もう一個あるんですね、僕実は。ちょうど今日行ってきました。
いいっすね。なんすか？
ちょっと問題にしてもいいですか？
あ、うん、いいよ。いいよ。
じゃあ。
友達やし。
人生初のですね。
うん。
30分、大人900円。
お
の、とあるお店に行ってきました。
ミスリードえぐない俺を悪い方向に落とすみようと
して30分大人900円、子供は300円引き。
あ、子供300円引き、よかったよかった。子供も入るんや、はい、
そうです。で、家族4人でね、
うん、
ビルの2階にある
お
とあるお店に、
はいはいはい、
行ってきました。
当てようか。
子供たち大満足。
うん。
僕たちも癒されて。
癒されて。
帰ってきました。
皆さん初めてでした。
はい。みんな初めてです。
奥様の それを体験した時のご感想は何でした？
あの日頃味わえない体験ができた。
うわ、なんか何を、何か言ってるで何も言ってない。
その感想を言うとね、答えになっちゃうんでちょっと言えなかったですね。
なるほどね。当てよう。いや、はい、ちょっともうちょいヒント、まずじゃあ心の視点で分かったわ。
はい、
流行ってるっしょ。それ
流行ってると思いますね。はい、まああの全国にあると思います。
よもぎ虫。
よもぎ虫何それ。
違いますか？
よもぎ虫ファンですか？
俺もそう思った。なんか足の下によもぎみたいなのを燃やして、なんか、うん、で袋にかぶって、なんかすごいサウナみたい な,
なんか子供行かれへんわ。そうですね。
質問しますね、うん、はい、季節関係あります？
いいえ。
ヘッドスパや。
いや、違います。ですね、服着たままで。
癒されましたか？
癒されました。
癒されました。
スリッパ履きながら。
スリッパ履きながら、
まあ、スリッパじゃなくて靴下でもいいんですけど。
スリッパで
室内ですね。室内で30分。
トイレか。でも行ったことあるよな、さすがにトイレ。いや、でも岡山やったらワンちゃん。外やったら今まで。
そうですね、
30分。何、五感で言うとどこが一番刺激されましたか？
手ですね。
手
です。
何された手。
はい、
握手会。
あー、違いますね。
マッサージですか？
違います。
違うよね。だってそんなんね、そのちゃうもんね。
うん、違います。
手で使って、
僕らよりも子供たちの方が
癒される。ああ、わかった。
はい、
なんかその動物を触り体験みたいな。
お、はい、何の動物でしょう？
トラ。
動物園か。食われるな。
ウサギ。
違います。
なんかそのうさぎ年やし、うさぎ触りに行こうみたいな、なんかそういう話だったけど、違ったか。
それいいな、調べようかな。
まあでも犬猫じゃないですか、それは。
あ、そうですね。あの、猫カフェに行ってきました。
おー、なるほどね。
猫カフェ行ったことありますか？
いや、猫アレルギーなんだ。
僕もね、多分猫アレルギーなんですよ。
ほら。
ずっとマスクしてるから平気でしたけど。
あ、確かに。すごい。そういう層の層仕方があるんや。
そう。服にめっちゃ猫の毛ついちゃったけど、子供たちが、僕も奥さんも子供たちも初めてで、岡山駅の近くにあるとこ30分その値段で行ってきて、すごい楽しかったですね。
安いね。
うん。で、まあなんか猫たちすごいいっぱいいて、あの奥さんの感想としては、いつもあの短毛っていう、あの毛が短い猫は触ったことあるけど、はいはいはい、そういう毛が長い猫たち、
はいはいはい、ちょっと何ていうか分かんない、
長毛、長毛っていうの、
その品種でいうとどういうのに、マンチカン、
ああそういうのかな、まあ、
あれヨークシャーテリアは犬やったっけ。
ヨークシャーテリアは犬やな。
犬か。
サイベリアンとかソマリ、ターキッシュアンゴラ、
イタリア料理屋みたいな、
ターキッシュバン、ペルシャネコ。
ペルシャ猫だけ猫ついてるのか、変じゃない。
メインクーン、ラグドール、まあなんかいろいろ、
あの
今長毛種って調べたんですけど、
今気づいたけどさ、猫の品種って全然知らんね。
全然知らんね。
犬だけめっちゃ詳しいない。
お前な、確かにね。
確かに知らんかった。三毛猫ぐらい
で、そういう長毛種の猫を触る機会がなかったんで、
うん、
今回猫カフェ行ったらおったんで、やっぱ触り心地が段違いで気持ちいいって言ってた。
長いと。手が長い。
長いと。もうふわふわの、ふさふさの、もふもふで。
そういえば、猫カフェずっと気になってたことがあるんだけどさ。
うん。
カフェの要素ってやっぱあんの？
あります。
あるん
や。フリードリンクですね。
え、
だからなんかいわゆるドリンクバー、
うん、
ドリンクバーついてて、あ、その一応なんかその飲食するスペースと猫たちがいるスペースは扉2枚隔てて分かれてるんよ。だから、
そういうこと、ね、
飲む時とか猫と一緒じゃなくて別のところだけど、まあ一応の飲み物飲めて猫と戯れるスペースもあって、そのお値段という
感じです、ね。はいはい、そうか、なんかその衛生面大丈夫かしらってずっと思ってたんやけど、そういうことね、ちゃんと分かれてんや。
うん、まあ、うん、お店によると思うけどね、今回行ったとこは結構 Google マップで事前に調べて評価も高くて、なんかちゃんと綺麗なお店っぽかったから、はいはいはいはい、まあお店によっては結構なんかそのいわゆる動物虐待だみたいな、こんな環境でうんぬんかんのみたいな、うん、
あるよね。
うん、あるけど、まあ、そこはしっかりしてて、
以前俺がおすすめしたラーメン赤猫っていう漫画でも、
うんうん、
その猫たちはもうその毛を落とさないようにめっちゃ努力してたから何やから、ね、そう、でも落ちるかもしれないけど、そこは許容してくれっていう張り紙も
張り紙があってたね。
そう、なるほどなるほど、そういう仕組みだ。
そうそうそう、よかったですね。一応でも一応事前に当店初めてですかっていう聞かれて、うん、はい、って言った時にいろいろ説明を受けて、まあ子供たちやから特に猫ちゃんたちは、まあ、びっくりしちゃうから追いかけたりとか、うん、叩いたり、うん、抱っこしようとしたり、うん、とかしちゃダメですみたいな、
うんうん、
やったから、まあ、うちの息子今4歳なんですけど、うん、追いかけないってなかなか難しいとかあったけど、まあでも楽しんでたんでよかったですね。
どうしてもね、
どうしても、
今隣人と仲良くて隣人が猫飼ってるんやけど、
うん、
ずっと追いかけてたもん
そうそうそう、
めっちゃ嫌ってるその猫、うちの子のこと。そう、
走らない、大きな声を出さない、子供たちにとってはなかなか守るのがちょっと難しいルールやけど、なんとか
動物相手やから守れるみたいなとこあったりするのかな。
僕はな、まあ店員何回か注意されたけどね、僕走らない
まあね、子供やから、ね、
まあまあまあまあまあ、でも楽しめたんでいい体験でしたね。
素晴らしいね。
はい、
なんかいいね、確かにそういう体験してないな俺も。
そういうのをね、リストにして今後記録していこうかなと思って。
あ、なるほどね、アチーブメントリスト、エンジニアがやってみたい100のこと
そう、後から書いたりもできると、人生初のどんどんちょっと記録して越に浸ろうかなと思ってます。
いやでもいいよね、なんか自動車を乗ってさ、
うん、
マジで世界変わったからさ、なんかその、
ああそうやんな、
そう、こんな気分でこの人たちは右折してたんやっていう、なんかその
自転車うざ
うざっていう、
お前なんで反対車線走ってんのみたいな
そうそうそうそう、めっちゃ思ったそれおじい気をつけっていうのとかすごいあるし、
あるある、ほんまにな。
だからなんかそのちょっと一つ経験するだけで世界変わるからね、うん、やっぱり
大事よ、やっていこう。
大事よ、ね、なんかないおすすめ、これ経験したらみたいな、よもぎ虫、よもぎ虫
よもぎ虫俺初めて聞いたな入れとくわリストにな
んか朝のニュースのなんかコーナーとかでよくやってる
そうね、子供たちとかもおってこすってできる、ね、人生初、子供たちの人生初をちょっとアチーブしていこうと思ってるのは、
ほうほうほう、
ちょっと雪をね体験させてあげたくて、滋賀って雪降りますか？
滋賀は実は日本でも有数の雪降る地
よ。あ、そうなんや。
うちの地域じゃないけど北の方は。
あ、じゃあちょっと移動したら雪、
スキー場とかめっちゃあるし。
ああ、
めっちゃ
いいね。
有名なスキー場もあるし。
岡山のその南の方の、まあ、中心部みたいなところで住んでるんで、雪あんま降らないんですよね。
はいはい、晴れの国や
し、ね。晴れの国、もう一部やけどね。で、岡山北行ったらめっちゃ雪降ってるけど、まあ、その、ちょっとね、北の方面、鳥取とかまで足伸ばして、雪がたんまり積もってるところで、雪遊びさせたりとかをしようかなと思ってます。
それで言うとさ、まあ、うん、あの今日の収録が1月の21
ですね、はい、
じゃないですか。とんでもない寒波が迫ってるよ今。
ちょうどいいよね。
そう、25日にさ、びっくりしたんやけどさ、マイナス16度とか書いてあったんやけどさ、その寒波のあれに。
マジで。そこまで本格的には求めてないな。
少なくともマイナス6度とかそういうレベルだし。
はいはいはいはいはい。さ、人生、ちょっとぜひ聞いてみたいですね、リスナーの人にもね。うん、なんか、これおすすめとか、これやってみたいと思ってるけどできてないとか。
代わりにやるんで。
代わりにやるんで、やってほしいコンテンツとかね。
俺多分高いところから降りる系以外やったら何でも。
あ、じゃあバンジージャンプか。バンジージャンプ。
だから高いところ降りる系以外は何でもできる。
じゃああれいいんじゃないですか、スカイダイビングを体験できるやつ。
何、
部屋室内で。
高いところから降りる以外。なるほどね。だから その低いところから浮かび上がってるだけやから。
あ、そうそうそうそうそう。それいいんじゃない。
あ、でもそれいけるかもしれん。
それ
高いところから降りてないし。
なんかね、確か体験できる施設が、あれどこにあるんだろうな。スカイダイビングフライステーション日本初の屋内スカイダイビング
近くにあるな、
アクセス、
近くにあるな、
越谷、
越谷あ、越谷、びっくりした。
市が含まれてるな。
市がにあったら行ってもらう、行かなあかんくなってもらうとこだと思う。
埼玉県の越谷市にありますね、レイクタウン。あ、ちょっと遠かったですね、残念。
よかった、行きたかったね、残念。
でもいろいろあるんじゃない。あ、でもそこしかないな、今のところ多分。とかね、なんかぜひ、ちょっとリスナーの方でも。
そうですよ、ね。
からも聞いてみたいですね、うん。
ちょうどいいやつ。なんか。
ちょうどいい。
はいはいはい。
考えてほしい。考えてほしいね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、今回このあたりで終わりたいと思います。
はい。
ご意見、ご感想は、ハッシュタグよもやも FM。お便りは、番組概要欄のフォームよりお寄せください。また、概要欄に Apple や Spotify のリンクも貼っておりますので、レビューをいただけるととても嬉しいです。
嬉しいです。
じゃあ、またね。
またね。